回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
12月29日水曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新井一華です。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、この後8時まで生放送です。29日と、ね、いうことで、もう今日明日明後日で2021年が終わりを迎えるというね、2022年がやってくるというところであります。まあ、昨日一昨日あたり仕事納めだよっていう人はね、多いと思いますが、今日だよっていう人もね、結構いらっしゃいまして、ツイッターでもいろいろといただいております。生草坊主さん、仕事納め、昨日ガソリンスタンド宇佐美で窓を洗ってもらったとはいえ洗車しなきゃなと、あー寒いと、それから鍋さん、ツイッターですね、うちの会社も今日で仕事納めです。大掃除終わったんで午前中片付けて、お昼、自家用車率 100% なんでノンアルでお疲れさんで終わりかなといただきました。まあ、昨日あたりは結構ね、もうこの日本放送の周辺というか、まあ、銀座新橋あたりちょっと、軽くパトロールして帰ったんですけれどもね、結構人いるなという、昼から結構混んでんなみたいな感じでね、
そうでしたね。
まあ、ネクタイ締めてそのまま来てるっていう人もいるし、もうああ私服だみたいなね、感じの人もいらっしゃってですね、やっぱりちょっとなんとなくこう空気が緩んできてるなという感じはあります。で、昨日もね、年末の話なんかしてたらツイッターでいただいたのが、ほら今日29日ね、昔でいうところの館長御用納めってやつで、いや今最近は館長も御用納めとは言わずに仕事納めなんですよなんていうね、メールをいただいたりとかして、そうか、さすがにもうなんというか名前も変わってきてるんだなというね、まあ今日でね仕事納めという人は多いと思いますけれども、今日も冷え込んでおります。日本総屋上の温度計今 2.9 度、昨日と比べりゃちょっといいかなって感じだけどさ、そうは言ったってこの気温は冷蔵庫の中かよっていう話でね。
そうですよね、今日は最高気温が東京都心は11度 の、 予報になっていまして、まあ、10度を超えてくるということで、まあ、ここ数日の厳しい寒さと比べると幾分は少しホッとできるかなという感じがしますね。
いや、なんかこの最高気温で2桁っていうのも久々に見る感じがしてね。
確かにそうですよね。
まあそうは言ってもこう寒い中ですから、ちょっとあったかくしてね、今日もまあお出かけなのか大掃除なのかとね、洗車なんかすると確かに寒いよな。
寒いですよね、洗車はね。
ねえ、あったかくして、まあまあお休みの人も多いと思いますが、ぼちぼちやってみましょう。今日も8時までいつも通りの生放送、はい、まあ、我々は31日までいつも通りにやりますんで、ぜひ何かの折に聞いていただければと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、この OK 工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターで、ご意見等々お寄せいただければと思います。パトロールという名のサボりだろっていうような的確なツイッターがいただいておりますが、はい、あまり大きな声を出さないようにと、もうすでに日本放送は収めてますから、偉い人たちはもうね会社では来てないんで。
あ、でも増山さんいらっしゃるので、
マジっすか。そうだよね、そりゃそうだ。ズームは今日で仕事納めのはずだもんね。
そうですよね、
辛坊治郎さんの番組はね、ですんで、ああまずいなさて、今朝のコメンテーターは元航空自衛官で評論家牛尾雅人さんです。6時半過ぎからご登場いただきます。まずは憲法改正で国防軍が認められるかどうか、正論にね、月刊正論に寄稿されてましたんで、まあそれについてのお話をいただこうと思っております。で、7時台取り上げるニュース、まずは新型コロナ、アメリカでは感染者の隔離期間を10日から5日に短縮へと、まあ、特に無症状の方に関してですが、そんなニュースが出てきております。それからアメリカとロシア、ウクライナ情勢をめぐって、来年1月10日協議開催へというニュース、さらには北朝鮮、金総書記が出席し党中央委員会総会が開催されたというニュース、そして日本とオーストラリアの間の円滑化協定について、で さらに7時40分過ぎスクープアップのゾーン、今日は尖閣諸島は今と、国境の島からリポートと題しまして、石垣島のですね、日刊誌八重山日報の論説士官を務めてらっしゃいます中新城誠さんと電話をつないで、肌で感じる、尖閣を伺う中国の脅威について伺ってまいります。ここが気になるスタジオに長官各紙が入ってまいりました、まあ各紙ですね、バラバラという感じであります。まあもうね、年末モードだなという感じもありますが、その中で、毎日新聞は遠山元議員、まあ、公明党の元議員ですね、違法仲介111件、貸金業法違反、在宅起訴というニュースが一面トップであります。まあ、登録を受けずに、日本政策金融公庫の新型コロナ対策特別融資を仲介したという件、まあ、この仲介というか、まあ、いわゆるくじ引きというようなものはもう2010年あたりからやったんじゃないかと、まあ、各紙ね、これを社会面などで報じているところもあります。それから産経新聞、情報技術情報漏洩民間に罰則という、まあ、経済安全保障に関する、法案、政府は来年の通常国会に提出を目指しておりますけれども、この中で機微技術の情報などを共有する民間の機関であるとか、まあ、会社などに対しても、情報漏洩に関する罰則を設ける方向で検討をしていると、いうことのようであります。まあね、一部じゃ日本はスパイ天国だというようなね、罰則も何もないじゃないかと、スパイ防止法だってないというようなところを、まあ、少しずつこれを埋めていくという形になるのかというところです。それから読売新聞の一面トップはちょっと気になりますね。身代金ウイルス11病院サイバー被害と、救急搬送手術停止もという、見出しが出ておりますが、世界各地で重要インフラがサイバー攻撃にさらされると、そういえば今年もですね、それこそアメリカの石油のパイプラインがサイバー攻撃によって止められて、でそれで、アメリカの都市部などではガソリンが足らなくなって、ね、長蛇の列ができてみたいな報道がされておりましたが、日本国内でも2016年以降少なくとも11の病院で、コンピュータウイルスランサムウェアによる被害を受けていたということが読売新聞の取材で分かったという調査報道であります。いやこれね、びっくりしたのが、同様のケースっていうのはイギリスだとかで、ね、起こって、で手術ができなくなったりだとかっていうのが、いやこんなことが起こるんだねなんて言って報道していたんですが、いやいや、日本でも5年も前からそんなことがあったと、いうことで、まあ2016年1月の事例は、この記事によれば鳥取のね、県立中央病院だそうですが、パソコンのウイルスが開けなくなると、まあこのぐらいのことから、例えば CT が、保存できなくなったり電子カルテが使えなくなって、まあそうすると診察だとか手術だとかっていうのも、できなくなってしまうと、いうようなことが起こっていると。で、まあ、病院の場合はね、患者さんの命もかかってるから、これ身代金を支払うことが多いだろうということで狙われたということなんですけれども、こういうこう事例というものがね、まあ、こういうのが出てくるということそのものは決して悪いことではなくって、まあ、こういうことを起こりうるというところで、どう対処していくのかというのと、あと実際に起こったことを事例を参考にしながら、今後の対策というものを練っていくべきなんだろうと、まあ、これがスキャンダルだとかそういうようなことではなくって、次に向けてですね、ぜひ知見を重ねていかなきゃいけないんだなというふうに思いますし、気づいたからよかったんですけど、気づかずに起こっている事例があるんじゃないかというようなことも言われております。まず気づくことが大切だというところであろうと思います。それから朝日新聞一面トップ、全員入院見直し提案というですね、まあ新型コロナの、まあ、感染症のね、専門家の方々、例えば政府の分科会の尾身茂会長であるとか、国立感染症研究所の脇田隆治所長であるとか、まあ、有志の方々が、オミクロン株に感染した方々の全員入院という、まあ、実情今そういった方針になってますけれども、これを見直すべきなんじゃないかと、というのも年末年始、まあ、医療機関がね、休診するところもあったりとか、体制が手薄になりがちで、こういうところで、逼迫 してしまうのではないかというところでですね、後藤厚労大臣と山際コロナ担当大臣に対して、書簡を出したということのようであります。オミクロンに関して、全員入院だとか、あるいはそれこそ濃厚接触者の人であっても2週間の、宿泊施設での経過観察というようなですね、これはちょっと、ある意味、科学的に妥当なラインから随分と厳しめでやってるよねというあたり、さすがに専門家もそれはっていうところになってきたと。尾身さんたちも今まで結構締めてきたじゃんとか思うんですけれども、そういった人たちがこうやって、出してきているっていうのは妥当なんだろうなとも思いますし、ぜひこれに答えていただきたいと思う一方でですね、読売新聞が、政治面でですね、特集記事で解雇2021というのを書いております。今日が上で、上中下でやるのか上下でやるのかですが、その見出しがですね、首相対コロナ前のめり、前内閣教訓きしみもという、見出しがついておりますけれども、このですね、新型コロナ、特にオミクロン株の水際対策の緩和に対して、岸田総理が何と言ったかと、これ厚生労働省がですね、いやさすがに締めすぎですから、ちょっとこうそろそろ緩めないとっていうような提案をしたときに、国民と約束したことと違うだろうと、感情を前面に出すことが少ない岸田首相の声が珍しく怒気を帯びたという書き出しでですね、書いております。水際対策をこうある一定程度緩和するなり、ということをこう提案してきた厚生労働省に対して、緩めないと、いうこと、特にですね、このオミクロン株もちろん感染した方に対しては、3日から10日待機させるということであるとか、あるいは今ちょっと前までは濃厚接触者が出たらもうその1機丸ごと乗っていた人たちは全員、2週間の停留を、するということになっていて、いやさすがにそれやってたら、さっきのこのね、朝日の一面にもある通りですね、あっという間に施設いっぱいになっちゃいますから、いい加減これまずいっすよっていうようなね、ことを提案したら、北は慎重すぎるという批判は全て私がお覚悟だと、啖呵を切ったという、内幕が出てきております。こういうのが出てくるってことは、そうそうこれね、厳しいまま行くのかというふうにこう思うとですね、いやそれ物理的にどこまでやれるんだろうなっていうのが、非常にいい心もとないというかですね、心配だというか、本当に考えてんのっていうような、これ現場の人たちもね、オミクロンでそんな全員隔離とかってできないよっていう話をね、そうじゃなくてももう第5波の教訓で、自宅療養であるとかもう組み合わせてやらないと、医療があっという間に逼迫するということはあったわけで、でしかもそれもどんなに用意したって、それは軽症や無症状の人も全員入院みたいなことになってきたら、早晩パンクするっていうのは目に見えてるし、そして第5波の時に、それで本当に入院させなきゃならない人が入院できなくって大変なことになったっていうのは、実際の事例としてたった半年前に起こってきたことなんですが、その辺は前の内閣の教訓というのがですね、そういった失敗の教訓ではなくって、とにかく、初動で甘く見たところで、経済の面だとかをこう目配せしながら菅さんだったり安倍さんだったりなかなか動かなかったっていうのが支持率の低下につながった、だから私はどんどんやるんだ、支持率至上主義みたいになってないかというところをですね、ひしひしと感じるのは私だけなんだろうかと、ご意見お待ちしております。 COZY@1242.com です。この時間からコメンテーターの方々にご出演いただきます。今朝は元航空自衛官で評論家牛尾雅人さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。 やー、牛尾さん、電話でね、ご出演いただいたり、はい、ということは何度もあったんですけれども、ご無沙汰しております。
こちらこそ
よろしくお願いします。朝早くからありがとうございます。
どうもございます。
さあ、まずですね、牛尾さん、正論の2月号に、寄稿されていらっしゃいます、はい、タイトルが憲法改正で国防軍ができた、はい、初夢が増夢になるかというね、タイトルがついております。まあ、京都の人と大阪の人が世間話してるぞみたいな、はい、体の、ね、憲法改正の実現どうなんですか、この岸田政権でっていうのはね、消極的なように見えるんですが、
はい、まあ、初夢企画という、はい、まあ、特集記事の中の一本ということでしたので、
はい、
まあ、編集部の方からは当初、まあ、小説風にというご提案もあったんですけれども、まあ、今ご紹介いただいたような、まあ、関西人の二人がですね、
はい、
世間話をしているという体で書いた方が、まあ、この企画にはぴったりくるんじゃないかというふうに思いまして、まあ、一番最後は大阪弁の知らんけどっていうので終わってるんですけれども、
ね、
これはまあ最初からその落としどころに落とし込もうと。なるほど。作戦で、大阪の人最後に知らんけどっていうふうに言って、ね、まあ、断定を避けていると、
はい、
まあ、本当に憲法改正ができる国防軍になるなんてね、
うんうん、
知らんけどっていう落としどころが一番いいかなというのが、まあ、作戦だったんですけれども、まあ、ただ本当にこう正夢になればいいなという、思いは嘘はなく書かせていただいたということであります。
うん、まあ、憲法9条の部分に自衛隊を明記というのが、まあ、安倍政権のところでアイデアとして出されたものがあって、はいはい、まあ、そのもっともっと前提としては自民党の憲法改正草案の、はい、中にはまあ4項目、うん、緊急事態条項であるとかっていうのが盛り込まれてましたけれども、はい、やっぱり肝は自衛隊に関してというところになりますか。
そうですね、まあ、もともと実はその自衛隊という名称を明記するプランについてはまさにご紹介をいただいた月刊正論という雑誌で、うん、まあ、以前憲法の特集などもあったり、
はい、
あるいはそれを受けて、まあ、座談会があって、まあ、実はその時にはですね、いわゆる緊急事態条項をファーストで取り組むべきだというお考えの方と、はい、まあ、私を含めて、まあ、やはり本丸の憲法9条を改正すべきだという一派というか、はい、もともと多くの方に、まあ、特にその雑誌に書かれるような方中心にですね、
はい、
アンケートを取った結果、緊急事態条項を優先するべきだというお考えの方は、私よりも世代が上の方が多く、で、私よりも若い方などは、やはり私と同じような意見だったという形で、まあ、世代間の認識のこうずれみたいなものも浮かび上がったので、であればということで、まあ、座談会でもですね、
はい、
なぜ、九条本丸、そして自衛隊なのかという話をさせていただいて、言ったということなんですね。まあ、したがって私がその事実上その発案者のような位置づけになってしまったわけなんですけれども、まあ、その今岸田内閣でというお話も振りもいただいたんですが、
はい、
まさに岸田さんがご自身のご著書の中でもですね、
はい、
まあ、当初その議論を聞いていて、まあ、自衛隊を明記するというこの案なら、まあ、私も乗れるという趣旨のことを岸田さんのご自身のご著書の中にも書いていただいているので、
はい、
実はその緊急事態を優先すべきだとおっしゃっていた当時おっしゃっていた方の多くの理由がその9条改正なんていきなりそんな無理だという、まあ、大阪なんとかの陣みたいなお考えでですね
、
ご主張されていたんですが、
はい、
まあ、しかし私はその折にもですね、
うん、
いや、それでは現に言われているようにその裏口入学だみたいなですね、
はい、
批判にさらされると、まあ、そうではなく正面から堂々と、自衛隊がこうやって現実に存在をし、そして東日本大震災その他で国民の多くが認知をし肯定的にそれを受け入れている現状があるんだから、まあ、ここから堂々と国民に語りかけるべきだというふうに申し上げてきて、まあ、いよいよ本当にご著書の中でもそうはっきりと明記をされる方が総理になりですね、
はい、
その議論は避けないというふうに国会でも堂々と表明されているわけですので、私は意外とこれは行くんじゃないかなという期待を今は持っております。
あ、憲法審査会もねこの臨時国会動き出しましたもんね、
はい、
一応でその、まあ、9条改正についてっていうと、まあ、かつてはというか まあ、元々のその議論の中では、やっぱり、戦力不保持っていうところであるとか、まあ、特に陸海空、その他の戦力を保持しないっていうのは、あまりにもこれは空想的すぎるだろうという議論がありました。はい、で、一方で、今取り沙汰されている自衛隊明記って、そこはそのままにしながら自衛隊を明記すると、はい、これじゃ中途半端じゃないかっていう議論もありますが、はい、このあたりどうですか？
もちろん私も従来、もう数十年にわたってそういう主張をですね、申し上げてきたわけですが、はい、ただまあそういう、まあ良くも悪くも理想論を掲げ続けて、結果的に50年経っても100年経っても今の9条が続くということよりはですね、はい、少なくとも一歩前進であろうと。そして現実に国民民主党、あるいは日本維新の会を含めてですね、
はい、
まあ国会の3分の2を超える勢力、多くの野党議員も含めてですね、まあ、これならいいんじゃないかという、とりあえず一歩進むという上では、共通の合意を図れるのは、やはり自衛隊の明記案ではないかというふうに思います。
批判する人たちの中には、自衛隊だけが憲法に明記されて、他はみんな省庁の省令で、あるいは法律で、設置法なので、明記されるから、自衛隊が強くなりすぎるんだみたいなことを指摘する人もいますよね。
は
い、
ただ他の国の憲法には逆に言うと、どの国の憲法にも軍の保有について明記をしてあって、あらゆる省庁についてその憲法に書いてあるかって言ったらそんなことはないわけですから、そう考えても日本国憲法典だけが異常だというふうに改めて思います。
メールやツイッターでもね、様々いただいておりますけれども、そう、先ほどのね、早期定年について、菊一文字さんツイッターです。50歳代の定年退職早すぎるよねといただきました。これ再就職とかって募集援護というところで、もちろんいろいろとね、組織としてもサポートをするというところなんですが、召喚まで行くと今度は一般の公務員と同じになって、そういった就職支援は、まあ、かつてその天下りがものすごく言われた時の規制が自衛官にも適用されて、で、これ実際に長野人にも聞いたことがあるんですが、いや、そうは言ったってさ、仕事中にそんな再就職活動なんかできるわけないじゃないの、だから結局定年のその日に放り出される形になっちゃうんだよって言われたことがあって、いや、なんかそういう意味でいろんな仕組みっていうものが、彼らにとって冷たいものになってんじゃないかっていうね。
そうなんですよね。人によってはだからあんまり偉くなりたくないみたいな話にですね。
なるほど。
これ実は最近も民間企業でも役員になるとかえって年俸制とかになって手取りが減るから嫌だとかいう人もいたりして
ですね。で、責任はむちゃくちゃ負わされるしと。でもそういう仕組みって中のモチベーションとしてはこれ大問題になりますよね。
そうなんですよね。
そうですよね。士気ってものに関わると、
はい、
これがやっぱりね、どう国を守るかってところの根幹にも本当はなっていくわけですよね、
はい、お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きの皆さん、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早くお聞きになりたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。ポッドキャスト YouTube に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報、スポーツの結果やエンタメ情報、飯田アナウンサーとコメンテーターとのフリートーク、さらに医師が週替わりで登場、健康や病気の治療法を伺う早起きドクター、さらに羽田美智子さんのいってらっしゃい、黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんです。ぜひ日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK コージーアップ、次第最初に取り上げるニュースはこちらです。アメリカ、感染者の隔離期間を10日から5日に短縮へ。CDC アメリカ疾病対策センターは27日、新型コロナウイルスに感染しても無症状ならこれまで10日間としていた推奨隔離期間を5日間に短縮する新たな指針を公表しました。 変異株オミクロン株が急速に広がり感染者が急増する中、医療や鉄道、航空業界など人手不足に直面する現場への復帰を早める狙いがあります。マスクを着用していれば、感染が確認してから5日後症状が回復していれば隔離終了ということ、まあ、現場に結構いろんな影響が出てるようですね、うん。
まあ、今回は一応その医学的科学的な、まあ、さまざまな知見に基づいて、
はい、
まあ、変更しているということなので、まあ、その分野の専門家ではない私は、それでいいんじゃないんでしょうかという以上の、まあ、意見はここではないんですけれども、うん、ただまあこの2年間近くですね、はい、うん、まあ、日本で総理大臣がコロコロと言ったら怒られるかもしれませんが変わりまして、
うん、そうですね、
まあ、現在の岸田政権が一番こうコロナ対策については、
はい、
まあ、私はいい意味で申し上げてるんですが、うん、初動全力という形で、うん、当たっているというのは私は評価すべき動きだと思うんですね、
うん。
これまでの内閣は、
はい、
まあ、失礼ながらですね、その正反対の対応をしてきたんだろうというふうに思います、うん。恐る恐る、
はい、
いろんなことをしてですね、そして、まあ、緊急事態ということになって、うん、そして当初のその何年何月というその日が来るとですね、
はい、
延長しますと、ね、さらにまた延長しますという形でですね、ずるずるずるずるとだんだんこう規制が強化されていくと、
はい、
いったような動きだったというふうに総括していいんだろうと思いますが、そうではなくやはり初動で全力して、まあ、徐々にその規制などを緩めていくという方がですね、危機管理としては王道にかなっているというふうに思います。まあ、ただ最近もいろいろとあったんですが、
はい、
まあ、岸田政権重要な決定を行い、しかもそれが例えば受験生が受験できるかどうかといったような本人の一生を左右するような重要な問題について、
うん、
一旦決定したことを数日後にですね、しかもその間に、うん、影響力のある方がテレビ等でですね、
はい、
おかしいというふうに発言したりすると、まあ、政策が変わっていくと、
うん、
もちろん君子は豹変すという言葉もありますので、
はい、
変わることがダメだというふうにも申し上げませんけれども、
うん、
これほど重要な問題について短期間にですね、うん、コロコロコロコロと変えられるとですね、
うん、
まあ、つい昨日も NHK のニュースなどで受験生のコメント拾ったりしてましたけれども、
はい、
コロコロ変えられると不安になるというふうに、まあ、多くの国民が感じているのも事実なんだろうと思いますから、まあ、慎重な上にも慎重な検討を重ねてですね、
はい、
まあ、腹をくくって決断をするというのも危機管理の要諦ですので、この辺は少し考えていただきたいなと思いますね。
まあ、本当ね、海外の法人の帰国の時などもそうでしたけど、結局それでこう結構振り回される人がいっぱいいるというところですよね。メールもいただいてまして、これ海外から帰国されている、品川区のジェントルマン K さん、海外で単身赴任中の父親です。久しぶりに家族と過ごすのを楽しみに日本に戻ってきましたが、27日以前の帰国だったこと、同乗者にオミクロン株の陽性者がいたことから施設でおよそ計2週間、今、まあ、隔離の真っ最中ですと。で、まあ、そのリスクは承知で渡航したものの、日付によって線引きされるっていう今回の緩和措置にはもやもやしながら昨日一日過ごしてましたというふうにいただきました。まあ、確かにこの方27日より前だったんで全員隔離ですよと。ところが昨日一昨日帰ってきた人は前後2列ずつだけですと。あれって思うのはそりゃそうですよね。
そうなんですよね。まあ、ワクチンの問題についても、
はい、
まあ、アメリカなどで早期にですね、ワクチンの製造に、はい、まあ、成功したというのは、まあ、ある軍事的な、まあ、理由というか、
はい、
まあ、私はそういう悪く言うと戦時内閣的なですね、まあ、悪くはないのかもしれませんけれども、まあ、実際に前トランプ大統領などはそういう英語の表現を使われたりしていましたけれども、はい、まあ、例えば今日本でワクチン3回目の接種について今議論をしていて、国会でもですね、担当の大臣が選べるのか選べないのかという質問に対して何一つ答えられずに終わったということもありましたけれども、他方でまあ良くも悪くも純然たる軍事国家に近いイスラエルにおいてはもう4回目の接種だというところの違いは、やはり危機管理というまあ軍事を中核としたまあそういうところに経験があって豊富で長けている政権の方が、まあ、こういうことはうまく乗り越えられるのではないかと。であれば戦後の日本はここはちょっと弱い部分なので頑張っていただきたいなと思いますね。
うん、 おはようニュースネットワーク。この時間取り上げるニュースはこちらです。アメリカとロシア、ウクライナ情勢めぐり来年1月10日協議開催へ。ホワイトハウスの NSC 国家安全保障会議報道官は27日、アメリカとロシアが来月の10日、ロシア軍が国境近くに集結し緊張が続くウクライナ情勢などをめぐって二国間協議を開くと明らかにしました。部隊撤収を求めるアメリカに対し、ロシアは NATO の東方不拡大の確約などを要求。協議が事態打開につながるかが焦点です。
今週の頭ぐらいに一部撤退をしだしたんじゃないか、はい、ということも言われだしました。牛尾さん、これどう見たらいいですか。
はい、まあ、もちろんその撤退ということはいい方向に向けての動きだというふうに思います。ただその数が1万人というふうに伝えられていて、はい、まあ、1万って、まあ、結構な規模じゃないかというふうに受け止めてもいい数字ではあるんですが、うんうんうん、じゃあもともとどれぐらいいたのかというふうに考えると、はい、まあ、低く見積もっている報道でも9万、はい、まあ、人によっては報道機関によっては10万それ以上というふうにも伝えられていますので、まあ、1割削減ということに過ぎないということなんですが、はい、まあ、なんで、とはいえ、削減したのかというと、まさにこの協議開催に向けた動きが進んでいるので、はい、まあ、ロシア側としても、まあ、対話の構えというのをきちんと見せておこうという、まあ、パフォーマンスだという受け止め方をした方がいいんだろうと思いますし、うん、まあ、そもそもこの危機が伝えられていた中で、はい、まあ、英米の高級なというふうに言われている新聞や報道機関などにおいてですね、
はい、
実は年明けにも17万の規模が集結をし、ロシア軍が国境を越えてウクライナに侵攻するのではないかと、はい、まあ、いうふうに伝えられ、緊張が走っている、だから協議をするということでもありますので、まあ、全然まだまだ予断を許さない、あるいは楽観してはいけないというのが現時点の情勢だというふうに思います。
でこれ、それに対してじゃあアメリカなどがどう対処していくのかというところで、経済制裁はやるけれども軍は動かさないんだという趣旨をバイデンさん早々に表明してますよね。
そうですね。これが高官、例えば認知症ではないかというふうに見る人までいるご高齢の方でもあり、同時にこれまで何度も失言を繰り返してきた方の、まあ、悪い癖が出たということなのか、あるいはそうではなくですね、本当に軍を動かす気がないのか、まあ、いずれにせよですね、非常にこれはまずい一言だったなというふうに、まあ、私は思っています。で、まあ、アメリカ軍としては実はその出したくてもなかなか出せないと、余力がないという状況があるので、はい、まあ、正直に良くも悪くもポロッとおっしゃったのかもしれませんが、まあ、どうしてそんなこと言っちゃったのかなというふうにも思いますし、もし、高官伝えられているような進行があった時に、はい、本当に動かないのかという、さらに厳しい問いも突きつけられることになるんだろうと思います。
ま
あ、仮に進行があった場合、はい、少なくても NATO 軍としては対応するということにはなるんだろうと思います。そうなるとですね、これは後世の歴史の教科書に第三次世界大戦の始まりと書かれることになる非常に大きなリスクを含んでいる動きなんだということを、まあ、我々にとってみれば地球の裏側の小競り合いのようにまだは見えているのかもしれませんが、
はい、
振り返れば第一次世界大戦の当時の日本もそんな能天気な構えをしていて、そしてその後第二次世界大戦の奈落へと突き進んでいったということを思い出すべきだというふうに思います。
それこそね、欧米の新聞だとか、まあ、著名なコラムニストの人たちがまさにそこの故事を引きながら、バイデンはひょっとしたらイギリスのチェンバレンじゃないかと、はい、まあ、ヒトラーに対していわゆる融和政策というものをやり、はい、そしてポーランド割譲にまで、至ってしまったという、うん、ここで甘い顔を見せたら本当に大変なことになるぞって警告してますよね。
そう思いますね。まあ、ロシアはかつて G8 のメンバーでもあったわけですが、
はい、
まあ、しかし今日に至るその後の流れを見るとですね、今世界が自由民主主義と権威主義、専制主義とも言われている陣営の、まあ、いわば東西の分裂のような格好になっている中においてですね、
はい、
まあ、日本国は 明らかにその前者の陣営に立っているわけですので、人ごとのように見てはいけないんだろうと思いますし、もし第三次世界大戦となり、後者が勝ってしまうということになればですね、
はい、
これまでの人類の世界大戦の歴史は何だったんだということにもなりかねませんので、善と悪が戦っているときに、
はい、
日本国は中立の立場でいるというのは私は間違っているというふうに思います。
そこで日本の立場だし、そのウクライナでもし何かあったときには連動する形で中国も動くんじゃないかというような指摘もありますよね。
日本の安全保障にとって直結することで言えばまさに力の空白が生まれたときに非常に危ないことになりかねない、まあ、非常にスポットが我が国周辺だということでもありますが、
はい、
まあ、しかしながら原則論に戻って恐縮なんですが、第一次世界大戦の時に日本は日英同盟というものがあり、
はい、
師団規模の増援を求められたにもかかわらず、うん、まあ、船を出したと、まあ、出した船が魚雷で沈んでしまって尊い犠牲も出していますので、まあ、そのことはきちんと受け止めなければいけないとは思いますがですね、
はい、
あの時にきちんとですね、日本国は当時はまだ軍隊があったわけですから、
はい、
世界の平和のために働いていればこんなことにはならなかったのになっていう歴史を思い出すべきだと私は思います。
あの時に出さなかったことが日英同盟がその後、はい、ね、亡くなってしまうことにつながり、そして 第二次大戦につながっていく。であの時は海軍はその、ね、地中海の警備と安全のためということで、ね、うん、はい、船を出して、うん、確か丸太島でしたか、あの日本の海軍の働きぶりを称える日もあるんですよね、はい。
まあ、そのことは本当に、あまり報道もされない、多くの日本人が知らない、まあ、重要な動きだと思うんですが、まあ、当時国会の議論などの記録を読んでみるとですね、
はい、
我が皇軍、天皇の軍隊ですね、の兵士がなんでそんなヨーロッパで、地球の裏側で血を流さなければいけないんだという形でですね、求められた動きができなかったというのはですね、実は平成から今日に至るまでの様々なですね、はい、国会の議論を、まあ、ここでなんかデジャブのようにも聞こえるなと思います、
うん。では続いて2つ目こちらのニュースです。北朝鮮金総書記が出席して党中央委員会総会を開催。北朝鮮のメディアは金正恩総書記が出席し重要な政策を決定する朝鮮労働党の中央委員会総会が27日に開催されたと伝えました。総会で核ミサイル開発や膠着状態が続くアメリカとの関係について新たな方針が打ち出されるかが焦点となります。28日付の朝鮮労働党機関紙労働新聞が伝えたということであります、うん。これ北朝鮮ここのところ何か動きが見られないように見えますけど。
そうですね、まあ、北朝鮮というよりは最高指導者が、
はい、
なかなかメディアに登場しなくなった、あるいは登場したのは、うん、まさに今回開かれている2日間にかけてということですかね、まあ、総会などでの場面、あるいは、まあ、党の大会などもこの間ずっと開いたりしてきましたので、
はい、
それ以前はですね、実は現地指導などと称してですね、さまざま北朝鮮国内に出かけていって、その際の金総書記の姿などが映像にも、
はい、
内外に流れたわけなんですけれども、
ま
あ、様々な見方がありますが、やはりコロナの影響があるんじゃないかと思います。どう見ても基礎疾患の塊のような方にも見えますので、感染したら大変だというふうにご自身で、認識をされておられるんだろうと、
はい、
まあ、したがって現地指導の回数が著しく減り、そしてまあ、党の大会などに、まさか壇上に座らないわけにもいかないので、そこは出ているというのが、まあ、一面の真理ではないかなというふうにも思いますし、まあ、前任者、父親ですね、
はい、
まあ、良くも悪くも戦軍政治、軍が党に優先するという体制を築いたわけですけれども、
はい、
まあ、現在の最高指導者は、まあ、その正反対、党に、が軍を指導していくという立場で、まあ、その党大会などを重視されているんだろうというふうには思いますが、まあ、問題はアメリカとどうしていくのかというまさに一点に尽きるわけですけれども、
はい、
ここで大きな政策変更があるというふうにここも楽観するのは禁物だろうなというふうに私は思います。
どうですか、むしろアメリカを振り向かせるためにまたミサイルを打ち出したりとかっていうようなことはありますか、うん。
まあ、今後ともですね、そうしたこと 核実験を含めてですね、再びその動きになるんだろうと思いますが、まあ、とりあえず北京五輪などの日程もあるので、はい、まあ、彼らもまさにそのウクライナの動きなどもですね、彼らなりに注視しながらそのタイミングを伺ってるんだろうというふうに思います。
核やミサイルを持っているそういう国が我々すぐ隣にあると、はい、そして我が同胞が拉致されているということを考えると、いやこれ備えなきゃいけないでしょうよって話ですよね。
私はそう思うんですけれども、イージス・アショアの、ね、ドタキャンの件を含めてどうなんだろうとちょっと心配もありますね。
敵式攻撃能力なんて話が今更出てきましたけれども、はい、まあ、もちろんやらないよりはやった方がいいと思いますが、どうなんですかね。
ぜひその前向きにもっと議論をし、議論するだけではなく一つ一つ防衛力を整備するのがやはり王道だろうというふうに思います。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いて教えてニュースキーワードです。円滑化協定。日本とオーストラリア両政府は自衛隊とオーストラリア軍が互いの国に滞在した際の法的地位を定める円滑化協定を来年1月にも締結する方向で調整に最終調整に入りました。海洋進出を強める中国を念頭に日豪の部隊が相互に訪問しやすくし、安全保障協力を強化する狙いがあります。これ結構ずっと話し合いが続いてましたけれども、いよいよというところですか。
はい、文字通り相互のさまざまな動きを円滑にするための協定ということであり、はい、日本にとっては必要なものであり、喜ぶべき方向性だというふうには思うんですけれども、
はい、
こうしてですね、一つ一つ協定を作って、うん、仲間と仲良くしていこうというのはどうなのかなと。むしろこう抜本的にですね、
はい、
こういうことをいちいち協定をですね結んだり、あるいは結んでも期限が来るとまた延長したりというようなことをですね、日米間においてですらやっているというのが現状だというふうに思います。まあ、暴論に聞こえるかもしれませんが、これはまあ自衛隊が軍隊ではなく自衛隊なのでこういうことになっているという側面もあるというふうに私は思います。先ほど第三次世界大戦というキーワードも使いながらお話もさせていただきましたけれども、
はい、
これが軍隊であればですね、いちいちそんな協定を結んでどっかに出て行ってったのかということになるわけですから、私はオーストラリアについてはですね、まあ現在準同盟などというふうにまあ報道をもされているという相手だと思いますけれども、はい、まあ、実は同盟というと、まあ、日米同盟しかないということになっているんですが、うん、
はい、
その日米同盟も同盟ってじゃあどこに書いてありますかと、まあ、少なくとも条約やですね、法律にそう明記されているわけではないということだと思います。まあ、もっと言えば日米安保条約を読めばですね、全然たる同盟関係にあるというふうには絶対誰にも読めないわけですよね。なぜなら日本はアメリカ軍に対して基地を提供しているだけで、
はい、
日本国の姿勢の下にある領域に対する武力攻撃が発生した場合に、アメリカ様がですね、はい、一緒に戦ってくださるという趣旨のことが書いてあるだけのことなので、そうではない反対のことについてはいわゆる集団的自衛権の行使に当たるからダメだと言われてきて、
はい、
まあ、大騒動の末にですね、限定的に容認されるという法案が整備されたというところではあるんですが、結局私に言わせればそれは日本国の存立に関わるようなですね、機会、事態だけにとどまっているので、
はい、
それこそ先ほどの地球の裏側のようなですね、時代において、何もそこはワークしないということにもなってしまうわけなので、まあ、できるならば名実ともの軍隊とし、
はい、
日本国が世界の平和のためにもですね、自衛隊という名前であろうが何という名前であろうが、きちんと武力の行使を含むですね、活動ができるような体制を進めていくべきだと思います。まあ、それが国際法上違法だという ご意見の方は、それを武力の行使という概念で整理しなければ済むだけのことではないかというふうに私は思いますが、いや、それは暴論だとおっしゃる方々が、こうやって円滑化協定とかですね、もう一般ピープルには何が何なのか分かんないようなですね、様々な協定を積み重ねていく。これは日本のいわゆる防衛法制がですね、戦後パッチワークと朝日新聞は報じ、有名な石破茂さんがですね、大臣の時にも田舎の温泉旅館に例えて継ぎ上げ、どんどん廊下が曲がりくねって増築を重ねていくとですね、まあ、もしその例えが正しいのだとすれば、一旦さら地にしてですね、きちんとした建物を建てるといったことの方が結果的に日本国の安全保障に資する道だというふうに思います。
確かにそうか、諸外国の場合はこういう協定ってものはそもそも作る必要がないというか、これ定めて日本国内向けのものなんですね。
そうです。まあ、もう一言言わせていただくと、今回その協定実現にあたって一つ壁があったのはですね、日本国の中に残っている死刑制度について、オーストラリア政府の方から懸念が示されたと、裁判官の免除などをめぐってですね、ギリギリまで、もつれた一つの要因がそこにあったということです。私は死刑制度について頭ごなしに否定反対する論者ではありませんが、実際にこうした、お前の言ってる軍隊云々は暴論だと、こうやるしかないんだと、みんながそうおっしゃるならですね、だったら死刑制度をこのまま残すと、またその度にどの国ともこうやって揉めることになりますよということは一つ言えるのではないかというふうに思いますし、実際に死刑の制度を形式的に残しても、過去、実際に起きたように時の法務大臣が、私は仏教徒なのでこれに証明できませんなどという人が現れてきたらですね、どういうことになるんだということにもなり、しかも今はもう裁判員裁判になっているわけで、全裁判員がそんなことを言い出したら有名無実にもなりかねないですね。この制度を残すのか、あるいは例えば日本にはない本当の終身刑を入れてしまうのか、無期懲役と言いながら釈放されるような制度ではなく、本当の終身刑に代替させていくというようなことを含めてですね、この点も合わせてそろそろ議論をすべき時代に来ているのではないかというふうにも思います。
伺ってると全体の仕組みそのものが、戦後すぐだから70年80年止まったままになってるっていう、それがいろんなところにこう制度疲労を起こしてるってことですかね。
そう思いますね。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。尖閣諸島は今国境の島からのリポート。今年2月、中国の海警法が施行され、我が国の領土、尖閣諸島の領有権を主張する中国は領海侵入を繰り返しております。石垣市の尖閣諸島海域が今どういった状況なのか、国境の島ではこれをどう受け止めているのか、石垣島を中心とした八重山で発行されている日刊紙、八重山日報の論説主幹、中新城誠さんに伺ってまいります。というわけでお電話がすでにつながっております。中新城さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。朝早くからありがとうございます。まずこの今年1年間2021年尖閣をめぐる中国の動き、どういった動きがありましたか？
今尖閣諸島の周辺では中国政府が派遣した船が常駐している状態で、日本の漁船が出漁してくると、以前は要請をすることもあったんですけれども、昨年あたりからも必ず追尾してくるという体制になってますね。
追尾してくる、追いかけ回されるっていうようなイメージでいいですか？
もう接近したり、あるいは威嚇されたりとか、そういう状況で、漁業者の話を聞くと、漁船1隻に対して中国船を2隻で挟み撃ちするような体制で追尾を続けるという状況で、海保の巡視船に警護されないと、安全に操業できないという現状になっています。
これ漁船からしたら、その中国の海警局の船っていうのはもう巨大に見えるわけですよね。これ相当な恐怖感があるわけですよね。
もう全然その大きさ違いますから、もう相手に対してほとんどもう漁船っていうのは一人乗りとか二人乗りとか、もう数人乗りぐらいの大きさしかないんで、接近されてても仮に体当たりとかされたら、もうひとたまりもないと思うんですね。
これ威嚇っていうのは、本当ギリギリまで近づいてぶつかるっていうところまで来たりとかってことがあるわけですか？
日本の巡視船が漁船の周辺でそのガードしてるんで、直接 極端に近づくということはないんです。ただ、巡視船とその中国船とがほぼ衝突寸前の状況ということは何度もあるというふうに聞いてますけど。
それだけ海上保安庁の巡視船、体を張ってというか、ギリギリの対応をしてるわけなんですね。
もう日夜、そういう状況が、日本の漁船が出てくるときはですね、そういう状況だというふうに聞いてますね。
この海保の役割っていうのは、それほど重要ですか。
海保が今、領海で警備してくれてるということで、
はい、
その日本の領海であるということがギリギリ今、担保されている状況で。日本の漁船は今ほとんど今中国船を恐れていて出漁しないので、海保の漁船がいなければその傍若無人にその中国の船が日本の領海を踏み荒らしているような状況だと言えると思います。
スタジオには評論家牛尾正人さんもいらっしゃいます。
私も実は大昔に石原慎太郎さんらと一緒に尖閣諸島に行ったんですが、はい、その際事前に日本政府に情報が漏れていたこともあって、はい、海上保安庁の巡視船に行く手を阻まれたということもあったりしたんですけれども、まあ、当時と今とでは政治的な環境も大きく変わっているんだろうと思いますが、まあ、しかし当時からずっと今に至るまで、まあ、中国に配慮忖度をしですね、上陸させないなどといった3つのノーの政策を突きつけられて、それを守っているのが日本政府だとも言えるんだろうというふうに思っていますので、まあ、本当にこの問題ずっともう常駐をしていると今おっしゃってくださいましたけれども、
はい、
もういるのが当たり前みたいになってしまってですね、既成事実化を彼らは積み重ねているわけですから、我々はそのことを異常だというふうにきちんと捉え直すべきだというふうにも思いますね。
中市場さん、そのあたりこの地元の住民の方々、中国の存在っていうのはどういうふうに感じてますか。
石垣島とかの場合は地元の議会で何度か尖閣の警備を強化してくれとかいう議決がされたりして、
はい、
ある程度地元だけに関心はあると思うんですけれども、沖縄本島に関してはもうほぼ無関心な状況じゃないかと思ってます。
本島は無関心、
それは沖縄本島の場合はメディアがほとんど米軍基地問題だけに特化した報道をしているんで、
はい、
尖閣に関する報道というのが最小限しかないということと、あと沖縄県自身も沖縄県知事自身も尖閣についての発信というのは意識的に避けているという状況ですね。
そうするとこの沖縄県というとね、何か東京のメディアではもう一つのものとしてこう捉えがちですけれども、やはりその本島とその先島の方々ではだいぶこれ空気が違うと思った方がいいですか。
沖縄本島と離島に関してはすごく温度差があって、行政の取り組みも全く違いますね。
石垣は本当市長も先頭に立って、ね、国に対しての訴えとこういうものもやっていますが、日本政府の動きっていうのはこうどうご覧になりますか。
石垣市は現地に標柱を設置したいと、
はい、
去年でしたかね、あざ名を変更したということで、
はい、
新しいあざ名を刻んだ標柱を設置したいということを政府に申請しているんですけれども、政府はそれを不許可にしているので、
はい、
かなり尖閣に関しては慎重で中国に気を使っているのかなというかに。
殿城尖閣というふうに、ね、変更してと、はい、だからこれ本来であればあそこ国の持ち物だから、その税金の問題だったりとか調査しなきゃならないことはいっぱいあるわけですよね。
はい、国的産税の調査とかも含めて石垣市の方は何度もその職員を派遣して調査したいということを政府に要請してきているんですけれども、
はい、
政府は全て不許可ですね。
で、それと石垣、自衛隊の駐屯地まもなくできるというような報道もありますが、このあたりはいかがですか。
これは島に他国が侵攻していくことを想定して、
はい、
大体500、600人ぐらいの部隊をミサイルで応戦する部隊なんですけれども、それを配置するということで来年の春ぐらいに開設される予定ですね。
これその辺来年沖縄選挙イヤーでもありますけど、こう争点化してきますか。
尖閣諸島問題の取り組みも含めて今かなり沖縄県の方が弱いという部分があるので、
はい、
基地問題に特化した取り組みを進める県政なのか、あるいは尖閣に関してももうちょっと積極的に発信する県政なのかということも加えてくるんじゃないかと思います。
それこそ台湾で何かあった時というのは、まあ、安倍元総理大臣は台湾有事は日本の有事であって日米同盟の有事なんだという発言もありました。そういった危機感みたいなものっていうのは沖縄の方々どうですか。
中国は尖閣諸島に関してその台湾の付属島嶼だと付属する島々だということを言ってるんで、
はい、
尖閣有事っていうのはもうそのままもあごめんなさい台湾有事っていうのはそのまま尖閣有事になるというふうに感じているの でもちろんそれはイコール日本有事ですから全然他人事ではないという感じで
八重山日報ではその危機感というものもやはりきちっと訴えていらっしゃるわけですよね。
そうです。うちに関してはなるべくそういう尖閣の現状も含めて発信したいという思いで漁に出ている漁業者の方とかの話もなるべく載せるようにはしています。
いや本当にその危機感というものがね、牛尾さん伝わってきますよね。
その自衛隊についても、受け入れに対して、はい、賛否両論あるのが、沖縄の現状でもあるんだろうと思うんですが、そのまさに来年選挙イヤーという中で石垣市長選保守分裂ということも伝えられているんですが、このあたりどういう動きに今後なっていくんでしょうか。
今現職の保守系の市長と、はい、あと革新系に支えられた保守系の人が出馬して、で保守系同士の戦いということになる見通しになっています。で過去にそういう構図の石垣市長選というのはなかったんで、
そうですか
勝敗がどういうふうにいくのかとちょっと全然今のところ予想できないので、
保守から、革新の方々も含めて支えられてっていうと、かつて その県知事務められた尾長さんが、想起されるところありますが、同じような構図になってきてますか。
石垣の場合は普天間問題とかは争点にならないので、そういう意味では厳密にとオール沖縄とは違うんですけれども、ただ革新側が選挙に勝つために保守の候補を担ぐという構図は一緒だと思いますね。
そうすると、それに向けてのこう論戦だとかっていうのが今年と来年に向けてはこう激しくなってきますか。
来年2月に市長選なので、はい、年明けからすぐその石垣の方も市長選が加熱してくると思います。
それによって予定されているその駐屯地の開設等々というのも影響を受ける可能性があるわけですかね。
駐屯地の開設自体はもう工事進んでいるので、それが揺らぐことはないと思うんですけれども、ただ革新側が担いでる候補っていうのはその住民投票、はい、自衛隊配備の是非を問う住民投票をやるということを言ってるんで、そういう意味では多少影響が出てくる可能性はあるかと。
なるほど、わかりました。中新庄さん、朝早くからどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
またいろいろ教えてください。
はい、どうも
どうもありがとうございました。八重山日報論説士官中新庄誠さんにお話を伺いました。選挙は絡んできて、であとはね、これは宮古の例でもありましたが、駐屯地ができた、でもじゃあその武器弾薬を運ぶっていう時にまた一悶着があったりなんかすると、じゃあ誰が北総 M のかっていうところですよね。
上空を常に海上自衛隊の哨戒機などが、警戒監視をしてるんですが、これも法的根拠は何だって聞かれると、防衛庁設置法の調査研究ですっていうことになってしまってですね。
おー、なるほど。
これが明治そのもの軍隊であれば日本国の領域をそもそも警備するのは当たり前の仕事でしょうということになるんですが、特に沖縄ではですね、いきなりその世論がそれに賛成をしてくださるというふうにもう私は楽観はしてないので、ぜひ本当に今の方の動きなども沖縄の大きな新聞2つともですね、反自衛隊としか思えないような論調の記事が多い目立つものですから、頑張っていただきたいなと思っております。
尖閣諸島は今国境の島からのリポート、今日この時間は、八重山日報論説士官中新庄誠さんにお話を伺いました。
あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中、ぜひこちらもチェックしてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーの夕刊フジで毎週火曜日に連載中の飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってみてください。12月は忙しい季節、 ぜひニュースチェックは AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でチェックしてください。